ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さてさて社長、
はい、
早速ですが4月に入りまして春本番ですね。入学シーズンといえば桜、今年も桜が綺麗でしたね。
綺麗でしたよね。今年は少しね、桜が満開になるのが早くて、天気もねちょっと雨が続いたり、早く散っちゃうんじゃないかなって心配してましたが、4月の初めの土日、これ天気も良くて見事な桜が見られました。
はい、そうです。コロナも明けたかな、明け気味で、はい、各地ともすごい賑わいでしたよね。で、家山の桜もすごい人出だったんじゃないかなと思いますが、
はい、大変多くの人がいらっしゃいました。もう前にもねこのコーナーでお話しましたけど、水目桜やね、宝瀬の桜、それから救援寺の樹影の桜もね、本当に人気でしたよ。
はい、有名な桜がいっぱいですね。そうでした、そうでした。樹齢300年を超える江戸彼岸の大樹、樹影の桜は800年を超えるしだれ桜でしたね。
はい、今年も見事な花を咲かせてくれました。加古さん、桜は他にもうちの会社の窓からね、素晴らしい桜並木を眺めることができるんですよ。
あ、知ってます、よく社長から聞きますからね。あの映画ポッポ屋のワンシーンにも使われた桜並木ですよね。
はい、そうです。その桜並木の前をまたこれ SL が走るんですが、まさにね壮観です。それが応接室の窓から見えるんですよ。
すごい、窓を開ければ桜と SL が見えるなんてすごいですよね。普段なかなか見られる景色じゃないですもんね。
はい、あの加古さんは窓を開ければ何が見えますか？
やっぱり空まず見ちゃいますかね。
まあ確かに見えますね。
急に聞かれてもですね。じゃあ社長は何が見えますか？
港。
港、山って答えるかと思いました。港。
まあそりゃ確かにね、川根は周りぐろっと山ですが、港です。
港、窓を開ければ港が見えるですか。あれ、どっかで聞いたな。もしかしてあの窓を開ければ港が見える、メリーケンハトバの日が見えるですかね。
大
正解です。だいぶ歌っちゃいました。
でもよくわかりましたね、加古さん。お若いのに。
お若いのになんて、そんな、確かにお若いですが、でも有名な曲ですからね。青谷のりこさんの別れのブルースでしたよね。でもこのメリーケンハトバっていうのは何なんでしょう。これちょっとさすがに分かりませんね。
メリケンハトバですね。ハトバはこれ不島とも言いますね。あの船が係留されて、あの荷さばきする施設ですよね。メリケンハトバは神戸港にあるね、これハトバの一つになるんですね。明治政府に作られて、それで、当時からそう呼ばれるようになったそうですよ。
神戸港にあるんですね。でもメリケンって何ですか？なんか聞いたことがあるような気もするんですけど。
はい、メリケンは漢字で書くと米に利用の利、それから剣は硬いという字の音読みですね。
剣術の剣ですね。それで米利剣でメリケンで何ですか？
メリケンはアメリカのことを言います。
お、アメリカですか。
はい、メリケンはもともとジョン万次郎が使っていたそうですよ。アメリカを本場の発音にすると、
発音にするとアメリカ
ノーノーメリケン
なるほど、そっか、メリケンって聞こえてきますね。
聞こえました。それで日本はあの漢字で書きますので、さっきの米という字から始まるメリケンですね。これを米国と、アメリカを米国と言いますが、 メリケンのこの米を取ってこれ米国って言うんですね。
そっか、そうなんだ。米国はメリケンから取ったんですね。そしてメリケンはジョン万次郎から。なるほど、ジョン万次郎はアメリカ本国で英語を覚えたわけですもんね。まあでも初耳でした
ねえ、加古さん。でもメリケンは初耳じゃないでしょ。
あ、そうそう、確かに聞いたことがあるんですよね。あ、なんだったかな、あの確か母がメリケン子って言ってたような気がします
そうそう、メリケン子、うん、これ今あまりね使いませんが、うんうんうん、昔はよく言いましたよね、
うん。
それじゃあ加古さん、メリケン粉って何ですか。
はい、確か小麦粉ですよね。
はい、その通りです。なんでそう呼ぶかもお分かりですよね。
はい、今教えていただいたのでアメリカの粉だからメリケンでメリケン粉ですね
そうですね、
小麦はアメリカからほとんど輸入してますからね。
はい、そういうことです。メリケン粉、つまり小麦粉は、うん、そもそも日本のものではありませんし、
うん、
それから日本人の体にも合わないですよね。メリケンコっていう名前がそれを物語ってます、う
ん。あ、分かった社長、今日のテーマはメリケンコですね。
違います。
え何でした今日は
今日の話の出だしなんでした。
え、出だし、あ、窓を開ければなんて、窓を開ければなんて歌を歌わされちゃいましたよね。
ねえ、まあ、でも歌はね加古さん勝手に歌ってたと思いますが
そうでしたっけ、
まあ、ですから今日のテーマは窓です。
窓なんですね。随分遠回りしましたけど
まあ遠回りするのはねいつもの悪い癖ですね。
はいはい、いつもでしたじゃあそれでは気を取り直しまして、はい、今日のテーマは窓ということで、社長どうして窓にされたんですか。
はい、実は今もうこれ史上最強って言える窓リフォームの補助金制度が始まったんですね。この補助金制度本当にすごいんですよ、うん。何がすごいかっていうと補助金の額ですね、
うん。
条件によってはね約 50%、
うん、
リフォーム代のね半分ぐらい補助金で賄えちゃうっていうねすごい制度です。
それって本当にすごいお得じゃないですか。
本当にすごいお得だと思いますよ、
うん。
これまでの窓リフォームの補助金制度はまあねここまでのことはねなかったと思います、
うん。じゃあどうしてまたこういう補助金を国が出すことになったんでしょうか。
はい、実は国は今住宅の断熱性能を引き上げようってしてるんですね、
うん。
まあ、別の言い方をすれば既存の住宅の現状がもうね非常にこの断熱性能低いっていうことが言えるっていうことですね。
へえ、そんなに今の家は断熱性能が悪いんですか。
はい、実際にあの皆さんのね家のエアコンの数を数えてみればねこれ分かりますよね、
うんうん。
だいたい多くの家が部屋ごとに設置してないですか。
確かに
新築の住宅でさえ未だに一部屋一台のところが多いですよ。
うん、社長が建てられているゼロ宣言住宅は断熱性能がすごくいいんですよね。
はい、だからねだいたい家全体で1台か2台ですね。中にはねまだエアコンつけてないってお宅もあります。
それはまたすごいですね。それで国は断熱性能を引き上げようとしていると。でも窓をリフォームするだけでそんなに効果ってあるんでしょうか。
そうですね、まあ、そういうふうに思われるのもね不思議じゃないと思いますが、
うん、
ところがねこれすごい効果あるんですよ。
すごい、う
ん。はい、実は窓が一番外の熱や冷気を室内に入れたり、
うん、
逆に室内の暖気や冷気を外に逃がしてしまうんですね、
うんうん
うん。もうねせっかく温めたエアコンとかねそういうので温めたり冷やしたりした、うん、そういったあの、暖気冷気がですね、
うん、
もう極端な話ねこれあの閉めていてもアルミサッシとか普通の窓ガラスでは、
うん、
もう開けてるのと同じぐらいの感覚ですよ。もうダダ漏れですね。
そうなんだダダ漏れ、まあ、だからまず窓からなんですね。
そうなんです、本当に大きな、ね、効果が、ね、期待できます。それでねもう少し窓の話をしますとね。
え、社長これからですか。社長あのそろそろ今日もお時間になってしまいました
そうですか、それじゃあまた今度ですね
はい、じゃあ今度気になる続きお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。それではここからは大井建設広報の羽場崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。では羽場崎さんお願いします。
はい、ありがとうございます。今あの社長のお話にもありました窓の話、うん、ちょっとその関係ある情報、はい、すごくお得な情報をお話ししたいと思います。
はい、
今住宅省エネ2023キャンペーンというのを、うん、今全国もう国でやってるんですね。でその中でも先進的窓リノベ事業、
うん、
窓のリノベーション、窓をね改修しましょうという、うん、その補助金についてお知らせをしたいと思います。
はい、
で先進的窓リノベ事業とは経済産業省と環境省が連携している事業なんですね。
うん、
経済産業省が目指しているのは今お住まいのお家の断熱性能を上げるために断熱性能のいい設備を取り入れましょう、
うん、
ですね。でそして環境省は断熱窓に改修してご家庭の省エネ事業を加速しましょう、
うん、
CO2 の排出量を減らしましょう、うん、という目的で展開しています。
はい、
なので省はね経済産業省と環境省と違いますが、
うん、
結局やることはね今社長が話した窓の、うん、窓ってこんなに大事なところなんだよっていう、うん、そこに注目した補助金のキャンペーンなんですね。すでにもうリフォーム工事を考えて専門業者に相談中の方だけでなくてね、うん、このラジオを聞いたからには、はい、
うん、
ちょっとしたお悩みがある方も、うん、この機会に専門業者に相談することをお勧めします。
はい、
というのは、うん、今までもねこういう相談お家の相談っていうお困りごと相談の中で一番多かったのがお家が寒いんですとかね、うん、または暑くて困ってるんですって、
うん、
でも何をするのが効果的かわからないっていうお悩みが一番多かったんです。
うん、
でこれってねそれぞれのお宅で建物の条件が違うのでここでね答えは出せないんですけれども、うん、窓がそんなにもねこう暑さ寒さに関係してるとは、うん、多分気がつかないって今まで過ごしてたんじゃないかなと思います。うんうん、そこでねこの機会このラジオを聞いたら、ご家族でじゃあプロに解決策を相談してみようってね、うん、せっかく間もなくゴールデンウィークでもありますのでね、うん、ご家族で検討しましょうっていう、うん、そういう機会になればなと思います。
はい、
で先進的窓リノベの事業ですね、こちらの予算は1000億円、
お
すごいですね。
うん、
で交付申請期間はすでに始まっていて今年の3月31日から予算の上限に達するまで遅くとも2023年今年の12月31日までです。
うん、
今ね先進的窓リノベ予算達成は1週間で 5% です。
うん、
1000億円の 5%、
はい、
ちょっと、
はい
見当もつかない金額ですけどね、それがいつ達成するかというのは誰にもわからないでしょうが、うん、少しでも早い方が申請するのは早い方がいいかと思います。
はい、
繰り返しのお話になりますけれどもお家のお悩みは少しでも早くプロに相談してこの史上最強と言われている補助金を活用し、
うん、
健康で快適に暮らしてくださいね。
うん、
ちなみに大井建設は補助金を申請することができる登録業者です。
はい、
登録事業者でないとねこの補助金申請できないですね。
うん、
ですので相談はご安心ください。
はい、
でこの補助金について詳しくは住宅省エネという言葉で検索して、うん、住宅省エネ2023キャンペーンのサイトの最新情報をご覧いただければと思います。
はい、とてもお得な有意義な情報を伝えてくださいました。羽場崎さんありがとうございます。
ありがとうございました。
さてこのコーナーを聞き逃してしまったもう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。